深夜の入浴。これはたまに一緒に飲む友人の話である。彼は俺でさえ週末に一度飲みに行くのに気を使い、家族のご機嫌取りに余念がないというのに、ほぼ毎日片町に飲みに出るという、なんとも羨ましい限りなのだが、そんな彼が飲みながら話してくれた。彼の家は奥さんと大学生の息子さん2人、そして彼の母親の5人暮らしである。彼は職場が片町に近いこともあり、毎日仕事が終わるとそのまま片町に飲みに出かけ、最終バスで帰宅するというのがほぼ日課になっていた。なので帰宅してから一息つき、風呂に入るのは決まって皆が寝静まった12時から1時ということになる。家族ももう諦めているのか何も言わず、お風呂だけはお湯を抜かずそのままにしておく。そして帰宅した彼は風呂を追い焚きして汗を流すというのがいつものパターンだった。酒を飲んでからの風呂は当然体にいいわけもなかったが、彼はその入浴の時間が何よりもくつろげる時間だった。彼の家は金沢市の郊外にあり、周りに民家はなく田園風景が広がっているだけであったので、彼はよく鼻歌を歌ったりとバスタイムを楽しんだが、ある日一つの出来事が起こる。彼がいつものように風呂に浸かり鼻歌を歌っていると、風呂の窓の外からひそひそと話し声が聞こえてきた。普通ならハッと思い声を殺して聞き耳でも立てそうなものであるが、さすがに酔っ払いの悲しさか、その声に向かって声をかけてしまう。そもそも窓の外は田んぼしかないのだから、そこから人の話し声が聞こえるなどありえないと思わなければならないのだが、かくして彼は、もう夜も遅いですよ、私も話に加わろうかなという感じで話しかけたらしい。すると外の声はパタッと止んで、次の瞬間一人の女性のシルエットが窓の外に映った。とても美人っぽいシルエットだったらしい。まあ酔っ払いの感性など信用できないのだが、これまた普通なら悲鳴でも上げそうなシチュエーションであるが、やはり酔っ払いの悲しさで再び声をかけてしまう。おお、一緒にお風呂入りますか、と。この時点で確認しておきたいのだが、彼の家の風呂は通常よりも高い位置にあり、普通に胸から上が窓に映るとしたら、その女性の身長はどんなに低く見ても3メートルは必要という計算になる。だがその時はそんな常識など彼の頭には欠片も存在していなかった。そして彼がそう言うと、また窓の外からひそひそと話す声が聞こえ、少しずつ遠ざかり、そのまま聞こえなくなったという。それからである。彼の入浴時間に怪異が連続して起こるのは、最初は彼が体を洗っていると風呂場のドアをトントンと叩かれた。そこからどんどんエスカレートしていく。例えば彼が風呂から上がり、洗面台の前でドライヤーで髪を乾かしていると、スーッと女が廊下を通っていった。その女はまっすぐ前を向き、 そのまま滑るように移動していったという。また彼が湯船に浸かっていると、誰かが浴室のドアの前に立っているのが見えた。家族の誰かかと思い、誰と何回声をかけても返事はなく、しばらくするとそのまま後ろに下がるようにして消えた。またある時は窓ガラスに指でなぞって描いたような女の顔が描かれていた。それは今描いたばかりのように水滴が垂れていたので、誰かがいたずらで描いたのかと思い、窓を開けて確認したのだが、外から描かれたと思っていたその女の絵は明らかに浴室内から描かれており、ゾッとしたという。さすがに気になった彼は、最近風呂に入っていて変なことはないかと尋ねたが、誰も何も変なことはないという。つまり不思議な現象は彼にだけ発生していたらしい。普通ならそれだけの怪奇現象が発生したのだから、飲むのをやめて家族が起きている早めの時刻に風呂に入るものなのだが、彼はそうしなかった。そして運命の日が来る。その日も彼は片町で飲んで帰り、真っ暗な家に帰宅した。でいつものように水を一気に飲み干し、その後風呂場に行き追い炊きを開始した。時刻はもう1時を回っていたという。追い炊きをしている間に彼は着替えやらバスタオルやらを用意する。いつもの手慣れた行為である。そして追い炊きで適温になった頃を見計らって彼は風呂場に入る。その時はいつもの風呂がまるで別の風呂場のようにとても寒く感じたという。なので彼はすぐさま湯船に浸かる。そして能天気に明日はどの店に飲みに行こうかなどと考えていると、以前耳にしたひそひそと話す声が聞こえてきた。だが一つ違うのは、その声は明らかに外ではなく浴室内から聞こえてくるということ。だが誰の姿も浴室には見えなかった。また飲みすぎたのかも。彼はそう思いつつも、さすがに気持ちが悪かったので、さっさと体を洗ってしまおうと湯船から出て体を洗い出す。そして髪をシャンプーしているとき、偶然背後が気になり、正面にある鏡を見ると、そこには彼の背後に二人の女性が立っていた。服を着たままの状態で立っており、目の前の鏡にはその女性たちの胸から下がはっきりと映っていた。ひっと声を出した彼は、自分がまだシャンプーの途中であり、泡が邪魔になり、すべてが見えないという状況に気づく。そして背後にある恐怖を振りほどこうとするかのように、必死にシャンプーの泡を目を閉じたまま洗い流した。そしてシャンプーの泡が消えたとき、もう一度鏡で背後を確認する。するとそこには、先ほど立っていた二人の女が今度は座っており、その姿のすべてがはっきりと見えたという。なぜか二人とも寸分たがわぬ同じ顔をしており、着ている服も同じワンピースだったという。はっきり言って綺麗で端正な顔立ちだったのだが、二人の女の顔は、同じようにして薄気味悪い笑みを浮かべていたという。無防備な裸でこんな状況に遭遇したとき、俺ならどうするかはわからないが、 彼は浴槽の中に逃げ込んだ。二人とも浴室のドアの前にいたんだから、浴槽しか逃げ場がないだろというのが彼の言い分だった。するとよく見ると二人の女の後ろ、つまり浴室ドアの前にも老婆らしき人影がはっきりと映っていた。どうすればいい。彼は必死に考えたが、答えなど見つかるはずもなかった。すると今度は自分が今入っている湯船の下から気泡がブクッと湧き上がった。すると先ほどまで浴室内から聞こえていたひそひそ声が、今度は湯船の中から聞こえたという。彼は思わず湯船を見ると、彼が今使っているお湯は血のように赤く染まっていた。そして次の瞬間、湯船の中からスーッと女が現れた。全く音も立てず、少しずつ少しずつ女の顔が湯船から浮いてきた。骨と皮しかないほど痩せ細り、髪も抜け落ちたような女だった。若いのか若くないのかも判断できなかったという。そしてその女の髪からはポタポタと雫が湯面に落ちていた。またその顔に笑みはなく、明らかな憎悪に満ち満ちていたという。そして一瞬にたっと笑ったように見えた。すると次の瞬間、彼は足を引っ張られた。足を救われた彼は背中が風呂の底についてしまうような形になった。当然息などできるはずもなく、彼はもがいた。バチャバチャとお湯の中で彼はもがくが、まるで溺れてしまったように方向がつかめなくなり、それでも彼の目には湯船の上の風呂場の明かりが見えたという。俺はこのまま風呂で溺れて死ぬのか。彼はそう思う。すると今度はスーッと手が伸びてきて、彼の顔を湯船の底に押し付け続けた。そしてその手の指の隙間から、先ほどの女の覗き込むような顔が見えていた。今度は明らかに笑っていたという。彼はそのまま息ができなくなり、意識を失った。彼は当然死んだと思ったらしいが、目覚めると一人浴槽の中で倒れていた。自分で抜いた記憶はなかったが、風呂の栓は抜かれ、お湯はすべて空になっていた。彼は慌てて風呂場から出て、その夜はそのまま一睡もできずにガタガタと震えていたらしい。もしかしたら俺は夢でも見ていたのかと思ったらしいが、翌日に風呂の浴槽に詰まった大量の長い髪の毛と少しだけ残っていた赤いお湯を妻に指摘されて、改めて昨夜の出来事がリアルな体験なのだと恐怖したという。この話を聞いて、もしかすると年間相当数の人間が入浴中に寝てしまったりして命を落としているが、その中にはこんなケースもあるのではとついつい考えてしまった。そして当の彼であるが、その日以来きちんと家族が起きているうちに風呂に入るようになったらしいが、それは帰宅時間を早めただけであり、その後もほぼ毎日の片町での一人飲みは続けているらしい。この話は実話である。以上、深夜の入浴という話 でございました。